皆さんこんにちは、武田邦彦です。公共放送第18回になりますが、公共放送なんて大げさな名前つけましてね、皆さんがどう思ってるかなと思ったら概ね納得しましたね。まあ、日本に公共放送ないから、まあ武田さんが一人でやるのが適切かどうかは別にして、やっぱり利権だとか嘘だとか、自分たちの給与とかそういうことを考えない人の記者とか、それからメディアの人ね、そういう人がやっぱり、放送してほしいという結構声が私のところに来てますので、ちょっとこのまま一応公共放送でやってみたいと思うんですね。まあ、公共放送の一番大事なことは、例えばメディアの場合はですね、やっぱり事実を伝えることなんですね。だから事実ってのはなかなか難しくて、昨日僕録音してて自分でもそうだなと思ったんですが、社会人すごく一般的に忙しいですから、このブログも1日10分でやってたんですね。だからちょっとね、10分だとこう踏み込めないもんですから、まあ、最近20分に変えて、まあ、これも批判が随分多いんですよ。もう20分になってから電車の中で聞いてもうそれは良かったんだけど、今ではちょっと20分以上乗らないからとかね、まあ、いろいろ社会人の方は他の仕事とのバランスがありますから難しいんですけども、僕ね、ふとね、なんか自分が、こう、毎日のようにこうやってて、なかなか真意が伝わらないなって思うことがあるんですけども、考えてみれば大学の講義ってね、1回90分、それを15回やるんですよ。それでやっと2単位なんですね。もう2単位って言いますと、大学を出るまでにだいたい124単位、100単位以上、まあ、多い学生は150単位ぐらいやりますし、もちろん高校とか、なんかもうすごくやるんですね。ですから、ちょっとね、この20分を1、2、3、4、5、6、6回やって、やっと、1、2、3、4、5回か、5回やって、やっと1回分ぐらいなんでね。それを15回ですから、まあ、大変なもんですよね。このひばりクラブで、なんか、70回ぐらいやると、大学の2単位分だと。まあ、こういうことになりますんで、やっぱりちょっとこう、なんか自分としては、少し喋り足りないなと思うんですけど、まあ、大学では例えば物理なら物理とかいうのを勉強するわけですが、まあ世の中の人はもう世界から環境から経済から、それでまあそういった実学的なものもやれば、やっぱり芸術だとか、スポーツとか、まあそういったものも、まあ、勉強っていうか情報として必要なんで、まあやっぱり単に情報不足ってこともあるかなと思いましたね。で、私これ明るい環境問題、まともな、温暖化、その2ということをやり始める。このまともな環境問題の2番目で、それで温暖化、まともな温暖化の2番目。ですからこれだけでも4回になるんですが、4回じゃない、今のところまだ2回ですね。2回になるんですけども、それでまあ結論の全体出してしまおうというのはちょっと無理なんだなと、思っております。まあ今日は第2回目。一応温暖化の歴史みたいなものが終わったもんですから、やっぱりね、どんなものでもやっぱり歴史っていうのはこれ科学でも何でもなくて全部に共通ですよね。例えばエネルギー機関っていうのを勉強するにしてもですね、突然今のエネルギーだけで理解できるわけじゃなくて、やっぱり少なくとも蒸気機関ぐらいから、まあ、電気のモーターだとか、まあ、そういうものを勉強して、まあ、最後の方で、まあ、最近の例えば原子爆弾であれば、E=MC² のようなね、物質とエネルギーの関係とか、まあそういったものをやる。だからまあ結構エネルギーだけでも、ちょこっとかじるだけでも結構大変なんですね。そういう時に、もう蒸気機関も教えない、電気のモーターも教えない、電気の発見のことも教えない。それで、その突然アインシュタインが出てきてもですね、それはやっぱりアインシュタインだけでエネルギーを理解するってことはできないわけです。もしもそうやったらですね、アインシュタインの E=MC² だけでエネルギーを説明する。まあ今の温暖化の報道の仕方っていうのは、まあそういうやり方ですよね。CO2 による温暖化しかなんかないような感じで、突然 CO2 の温暖化ってどこで出てきたのっていう感じですよね。今まで地球が暖かくなったり寒くなったりしたこといくらでもあるわけですね。それはまあ歴史の時間でも出てくるわけで、ローマの時に、例えば北方の民族が寒くてたまらないからイタリアに降りてきてローマ帝国が分解してしまったとかね、もちろんその他にもいろいろあるわけです。それから地球の歴史を見ますと、 地球の歴史はすごくよく研究されてますが、規模が大きいもんですから、事実ははっきりしてるんですね。今の温暖化みたいに、温暖化してるかしてないかなんて、そんなグラフなんか出さなくてもですね、寒い時はもう、地球全体が寒くなりまして、全球凍結ってのもあるんですね。もう地球全体がもう氷に覆われるというようなこともあったと、まあ、言われておりますし、逆に、まあ、非常に暖かい時代というのもあるわけですね。だから、こういったものを勉強するには、まあ、昨日ね、一応の概略やりましたけど、例えば別の見方もあるんですね。今、昨日はちょっと学問的にやりましたもんですから、何時代はこうとかいうような言い方をきちっとしたんですけども、例えば今だけ見てもね、歴史との関係で見れるわけですね。今、地球は氷河時代ですので、うんと寒いんですよ。うんと寒いので、大体動物はですね、まあ家も作れないし、暖房も装置もないし、それから服も防寒具も持ってないもんですから、動物はですね、大体寒くなると赤道近くに集まるわけですね。これで非常に地球が暖かくなると、動物は少しずつ北の方に移動して、まあ北半球でしたら北の方に移動してきて、動物はあまり南半球にいませんのでね、北半球の動物は大体赤道付近から移ってくるわけですね。例えば、ラオスとかカンボジアとかインドネシアとか、インドネシアはまあ、ほとんど赤道直下ですから。まあそういうところにいる動物がですね、少しずつ少しずつじりじりと北の方に上がってくる。もちろんアフリカのに住んでいる、サバンナに住んでいる動物もですね、今はもうキリンとかなんとか全部がその赤道直下にいるんですけど、まあ赤道直下っていうのは暑すぎますからね、普通は。ですから、暑すぎるってのはどういうことを言ってるかっていうと、生物っていうのは別に最初から私は何度で済むなんていう決意をしてるわけじゃなくて、その生物が進化の過程でできた時のその環境に適したようにできるわけですね。ですから、まあ、人間の場合はまあどういうふうにいろいろ研究されてるんですが、一応26度がまあ基準だと言われてるわけですね。ですから人間は、まあ、着物を着ないで家に住んでなければ、まあ、26度ぐらいの気温のところに住むと、まあ、いうことになりますから、今ですと、まあ、フィリピンとかね、それから、亜熱帯よりかちょっと熱帯気味のところぐらいが一番住みやすいんでしょうね。まあ、一年中半袖のシャツを着て住むと。まあ、それほど暖房もいらないというようなところが大体人間が生まれたところで、で、まあ、パンツ一丁で寒くも暑くもないっていう気温が、おおよそですよ。自分で考えるときですね。論文を読んだりするんじゃなくて、自分で考えるときは、まあ、そのくらいが人間には適してんだろうなと。それは人間に適してるって温度が最初から決まってるわけじゃなくて、今言ったように、人間が進化してきたときに住んでたところの気温に適するように体の代謝系とか、防寒系とかができてますからね。まさか雪がもう全然降ってるところで人間ができることはないんですね。ですからまあ、人間も大体、生まれたところは、誕生した、進化したところはアフリカだろうと言われてるわけですね。まあ、その頃は今よりか、実は暖かいんです。今よりか少し暖かいっていうぐらいですね。まあ、猿なんかがもっと暖かい時にできてますけど。それで、寒くなってくると、寒冷期が来ると、少しずつ少しずつ全体としては南に移るわけですね。赤道直下に。それからまた寒くな、暑すぎると、今度はシベリアの方とかこう行くわけですね。で、シベリアの方に行ってもまだ寒いという場合は、まあ生存競争に負けたりね、追い出されたりすると、どうするかって言ったら今度マンモスみたいに、毛をうんと生やしてですね。で、防寒に勤しむと。もちろんマンモスみたいに毛が生えてれば、温暖化したら今度暑くてしょうがないから、もっと北の、北極の方に行くとかね。それから、体の体毛をね、人間みたいに体毛をなくしてしまうとかね。まあそういうような変化で対応するわけですね。ですからまあ、完全にそういう歴史とか勉強するの嫌だとか知らないとかいう人でもですね、地球の今の状態を見れば、今が温暖化の状態なのか、ってことはわかりますよね。それからもう一つは、まだ温暖化に余裕があるかどうかもわかりますね。まだ今のところ、大体動物が一番多い。植物もそうですけど、植物も多いって言ったらですね、アマゾンとか、インドネシアとか、そういうとこが多いんですね。それで、カラフトとかね、シベリアとか、それからヨーロッパもそうですね。ヨーロッパもまあ、亜寒帯ですからね、寒いんですよ。 カナダとかですね。ああいうところは木がね、少ないですよ。で、木がスーッとしてますね。シューッとこう、まっすぐ。で、まあ、あんまり、木の量も多くなくて、パラパラパラと綺麗に咲いてますね。ですから、景色は大体日本ですと、北海道の方が綺麗ですよね、一般的に。ところが、日本だけのことを考えて、沖縄の方行けば、やっぱりもさもさと木が生えてますんで、まあ、そう綺麗だという感じよりか、勢いがいいなっていう感じになりますね。ですから、現在の地球というのを、生物全体の気温として寒いのか暑いのかっつったら、もちろん寒い時期なんです。だから氷河時代なんですね。まあ、氷河時代ってのは地球と太陽の関係から言って、地球から太陽がもう大体距離が決まってますので、それで太陽の熱で地球が温まりますから、だから地球上の動物とか植物は大体全部太陽と地球の感覚が適当と思った結果になってるんですよ。結果としてね。生物が進化して、誕生したり進化するときね、もう灼熱の金星みたいにものすごく暑いのに、マンモスみたいなのがいるはずないしですね、火星みたいにものすごく寒いのに、今度はほとんど裸で生活するってことはまあ実際上もいないんですけどね。ですからまあ今が標準的に、まあ今私このブログね、見てる人、聞いてる人は、NHK に、まあ影響されてますから、なんか今温暖化してんじゃないかと、そのうち暑くて住めなくなるんじゃないかって思ってますけども、まあそしたらね、アジアは南の国インドネシアなんか海の中に島がありますから、それでも移りますけどね。だけど動物がすぐ海を渡ることもできないからってヘリクスもありますけど、まあ南の熱帯からずっとつながってるとこあります。いくらでもね、いくらでも、まあ、インドなんかもそうですけど、インドなんかもすごく暑いですよね。これね、本当に暑くて人間が住めなければ、どんどんどんどん北の方に移動していきますからですね。それはヨーロッパでもそうですよね。まあ、今は暖房とか冷房がありますから若干緩和されますけども、動物を見てればわかりますね。今はちょっと寒いんだなというふうに感じるのが普通です。それは人間だけが地球に住んでるわけじゃありませんから。やっぱり、なんか今ね、だいたい400年ぐらい前に、江戸時代寒い時期ありましたよね。まあ、リトルアイスエイジって小氷河期って言ったぐらいですから、もう非常に寒かったわけですね。で、その時から今に暖かくなってるけど、まだこのくらいの暖かさでは、熱帯にいた動植物が少し温帯の方に移動してくるってほどでもないんですね。だけど、まあ、だいたい日本を見ますと、北海道ぐらいになりますと、相当猿とか、あんまりいないと。まあ、北方の、動物ですね。まあ、キツネだとか、それから、クマとか、そういう我々、北方でも生きていけるような、毛皮がしっかりしているような動物しかまだいないっていう時期ですね。まあ、それがもうどんどんどんどん暖かくなりましたら、まあ、インドなんかに住んでる生物がどんどん上の方に行きますからね。これがまあ、日本で言えば、お膳沼なんかで、観測して、温度を推定したり、まあ、するということですね。まあ、昨日お話しましたように、貝塚なんかですらもうわかるわけですよね。網走のところに貝塚が、貝塚ですから何千年と貝塚の跡は残りますから、そこを発掘したら、ずーっと気温がわかるというか、生物がわかるんですね。そういう生物の層っていうのを見れば、まあ、海に氷が張ったら、貝塚がなくなりますからね。そうすると何千年前の何万年前まで見れますね、貝塚なんかはですね。ですから、そういうことでわかる。だから今、地球に住んでて、大体動植物というのはどういうとこにいるんだっていう、常識がある人であればね、やっぱり今の温暖化って何言ってんだろうなと思うでしょうね。特によく NHK なんかが言ってるね、NHK ばかりじゃなくて朝日新聞なんかも言ってますが、温暖化で大変だ大変だって言ったらね、それはこれだけ温暖化ちょっとしただけで、サンゴがみんな絶滅しちゃうって言うんだったらね、一体平安時代ってサンゴってあったのと。だから縄文時代ってサンゴってあったの。サンゴはなんで暖かければなんで北の方に移動しないのと。それは少しは移動してるんですよ。ですから、温暖化ってのは例えばサケとかそういうね、ある特定の川にこう登ってくるような生物で、動物とか、それから植物でですね。それで温暖化少しずつすると、一度温暖化しても、この川に遡上してきたものが、ちょっと北の川まで遡上するとかね。それから稲も、日本の中で、少しこう上の方に 稲もできるようになる。なんか最近は北海道でもできますとか、そういうことはもちろん起こるわけですね。で、それはもちろん今度は、日本で植物動物の好きな人は、まあ、日本のモミジが27色、非常に綺麗なわけですね。錦織りなすモミジなわけです。あれどうしてできたかっていうと、日本が島国で、暖かくなったり冷たくなったり、暖かくなったり冷たくなったりするので、その度に北の方の植物がとか動物が支配的になったり、今度は温暖化すると南の方の動物が元気になって北海道の方まで行くんで、それでこう日本列島のように周りが海の場合は、それ特に日本は山谷山谷がありますんで、その中に取り込められちゃって、そこで生活しちゃう人もいる、動物もいるんでね、植物もね。それでモミジが27色と言われるわけですね。ところが大陸なんかですと、ほとんどシベリアはね、もうほとんどずーっと寒いんで、で、シベリアを暖かくすると大変ですよ。温暖化で ひどく恐れてる人がね、シベリアの凍土、凍った土が溶けると大変だとか言ってる人いますけど、いや、シベリアの凍土が溶ける前に、動物が少しシベリアまで行きますからね、まあ、いろんな変化も現れてはくるんですよね。で、ヨーロッパなんかでやつと、大陸の中で、メキシコ暖流で比較的気温が日本よりか寒暖の差が激しくないので、そういう意味では、モミジは3色ですね。ですから非常に単純です。だから綺麗じゃないとは言いませんよ。色が単純なんですね。まあ、黄色と褐色とちょっとブルーが入るとか、そんな感じなんですね。ブルーというかグリーンが入るとかね。日本の場合はもう赤、真っ赤なんてのもありますしね。それで非常に多種類になるわけです。これは気候を示しておりますので、まあ、こういった温暖化っていうのもですね、あんまりカッカとしないで、まあなんか誰かが、東大教授が温暖化というとかね、あとグラフなんか出てきてね、あと何年経つとどんな暑くなって、みんなが暑くなって、温暖化というのは適切じゃないと。灼熱化とか言えず、灼熱になるんだったらその前に動植物が移動しますから大丈夫です。ということですね。だから、こういう科学の問題でも、難しいノーベル賞学者とか東大教授が出てきて難しい式を説明しなきゃいけないってことでもないんです。ただ僕らみたいな専門家はですね、僕は名古屋大学でずっと教鞭取ってたんですけど、名古屋大学に政府の役人かなんか来て、温暖化って言った時は僕なんか手を挙げて質問するのは全然違うんですよ。私が熱量計算したらこういうふうな結果が出ましたとかね。からこの前まで地球の平均気温が 15.5 度だったんですが、今言われる危ないっていうのは、その今の平均気温の何度高いんでしょうかと。で、 15.5 度が16度になるといけないのか、それとも、もともと人間は26度と言われてますが、その関係はどうですかとか、それからもっと詳しいことも質問するんですね。例えば、海はもう非常に気温が低いんで、海少し下に下がりますと、もう4度にどんどん近くなっていくんですね。水ってのは4度が一番比重が重たいんで、下の方に行きますね。で、表面だけしか温められませんから、中の方だけは温めるっていうことを言った変な教授がいるんですよ、また。困ることにね、研究費欲しいから。温暖化だって言ったらいいっていうことでね。まあ、その人の研究費僕もよく知ってるんですけど、とてもそういう、まあ、嘘を言って研究費を取るのが上手い先生もいるもんですからね。ですから、歴史を考えるのもいいし、今の地球を考えてもいいと。それからそんなに大きく、それで、例えば昆虫の好きな人、セミね。セミよく知ってる人はちょっとそういうことを言ってほしいんですが、素数ゼミっていうのがいるんですね。13年ゼミとか、17年ゼミ。素数っていうのは割り切れない、他の数では割れない数ですね。2、3、4は今度2で割れますから、素数じゃないんですね。で、5、7、が13かな ?17 とか23とかなんかそういう数、素数ですね。素数ゼミ。その素数ゼミってのはセミが毎年地下からこう湧いてきて、パーって飛んでセックスして子供作ってっていう普通のセミと、それから寒冷期に発達したセミがいるんですね。それが素数ゼミなんだ。そうすると、例えば6年に一遍こう土から出てくると、2年で出てくるやつ、3年で出てくるやつ、っていうのは全部6年で出てくるやつ、全部混ざっちゃうんで、なかなか生殖がうまくいかないんですね。子供がうまく作れない。そこで、そういう寒冷期を、こう、ずっと、ちゃんとした自分たちの子孫をつなぐためには、13年ゼミとか、17年ゼミとか、いうそういう素数ゼミが、 結構大陸なんかではいるんですね。だからまあそういったそのことがどうして行われたかっていうようなことも、もちろん地球の温暖化寒冷化と深く関係してますので、よく生物学、昆虫、昆虫学では研究されてます。それじゃあちょっとここまで踏み込むと、大学の先生としては、こう、教室で言いにくいことになるんですが、まあ学生なんかで質問してくるんですね。じゃあなんで13年ゼミとか17年ゼミとかあっても証拠があるのに、なんで今温暖化って騒いでんですかと、まあこう言われると困っちゃうんですね。ちょっとそれは大人の事情で言えませんというのを、教室じゃいけませんからね。まあこの世の中は、まあどうしても研究費が欲しいって言って少しデータを、やる人もいるし、それから本当に錯覚してる人もいるんですよと。だから錯覚してる人はやっぱりデータを見るときに、全体的にね、普通の学者でちゃんとした学者は、歴史も勉強、歴史的な生物の変化も、それから鉱物ですね、石とか岩とかそういったものの出来具合も見ますし、宇宙との関係も見ますね。例えば、5000メートル以上のところの変化というのはどういうふうになってるか。地表の変化はどうなってるかとかね。海の変化はどうなってたか。それから、まあ今度は歴史ですね。ローマ帝国はなぜそこで滅びたのか。平安時代はなんで神殿作りができたのかとか。まあそういう建築学とか建築デザイン学というのは、もう全然気候と関係ありますんでね。だからなんで遺跡のね、考古学の人もなんで遺跡がここにあるのか。なんでここで貝塚が途絶えたのかとかね。そういうことからもどうしても研究所を考えなければいけないし。それから僕ら物理学は今度は、そういう熱伝導とか、そういったものからも研究しますので、例えば海水面と地上があると、地上の気温のことを言ってるときは、海水の温度とか海水と波の関係ですね。波の関係でどのくらい熱が出入りするかとかね。だから今CO2 だけが問題になってますので、空気中の CO2 で地表からの輻射熱が CO2 で吸収される。だから温暖化するんだって言ってますけど、もちろん、そういう現象とは100もあるんですね。地球には今説明したような。いっぱいありますので、それは学者としてはきちっと、研究して計算します。ですから、まあ、こういう質問って難しいんですね。もう、小学生なんかに質問されたとき困るんですよ。本当のところは違うかもしれないんだけど、今のところ世の中ではそうなってますね。そこまでは言うんだけど、これは金が欲しいために、NHK か東大の先生とか朝日新聞がごまかしてんだってのはやっぱちょっと子供に言いにくいんですよね。やっぱりまあ、本当に NHK とか東大教授とか朝日新聞しっかりしてほしいんですけども、やっぱり我々が、子供たちに正しいことを教えていくためには、やっぱりインチキしてもらっちゃ困るんですよ。ねえ、朝日新聞みたいに温暖化の恐怖を煽って朝日新聞売ろうなんてすると、この朝日新聞で、サンゴ礁を削って、自分たちで削ってそれを写真撮って新聞に出すだ。そうするとね、そういうことされるとね、僕ら困るのはね、大人はいいですよ。朝日新聞はこんな新聞だからって言えば済むんですけども、子供に対してどういうのかっていうのがね、それでもうリサイクルはこれ大じゃないですけどもね、紙のリサイクルで、もう鹿児島の小学校の、もう本当に誠実のある先生がね、本当に困ってたことがあるんですよ。新聞とかテレビでリサイクルで嘘ばっかついたもんですから、それを質問された先生が最初はテレビとか朝日新聞なんか書いてること本当だと思って生徒に教えてた。途中で価値が切れないんですね。相手が小学生だから。それでもう悩んで僕に何回か手紙が来てですね、僕もなんとかね、その先生が教育の熱意もあって、そして子供たちにちゃんとしたことを教えたい。それからもう、しかし取り返しのつかないところまで教えちゃったんですね。本当に NHK とか朝日新聞の言うことを信じて、政府とか、東大先生、信じて教えちゃったんですよ。もうそれがね、まあ2、30年もしたらだんだん明らかになってきましたね。そして、生徒さんかなんかも厳しく質問があると、もうなかなか立ち往生しちゃうし、まあ僕なんか大学です、大学生が相手ですからね。それは君、利権だよとかって言えないこともないんだけど、そんな言い方しませんよ。しないけど、まあそういう意味のことを言うことができるんですよ。学生だからね。だけど小学校じゃ僕なんかも苦しんだでしょうね。一回高校の先生の理科の先生にどう教えてるんですかって具体的に聞いたけど、あまりにもその先生が苦しむので、僕はもう聞くのもやめたんですよ。かわいそうになと思いました。僕も中学校の環境の教科書を一部書いたことあるんですけど、文部省はもう僕の書いたものの認証についてもう政府の言った通りに書いてくれって言うんですね。いや、僕は学問の通りに書かなきゃいけないから、最後まで途中真ん中の先生が苦労しましたよ。 僕が教えるんだったらさっき言ったように、温暖化ってのは地球の気温とか動植物が住んでるところとか、まあ、そういうことを全部考えて、調和した回答を求めるのが学問ですよってこう答えるわけです。まあ、今日は歴史と、それから環境と温暖化という問題をちょっと整理をしてお話をいたしました。